改めましてこんにちは。4月30日藤原直江の日本と世界に一言、今日の話題は減税はやればできるという話です。減税はやればできるんですね。やらないからできないだけのことで、トランプ氏の、減税計画はすごいものがありますね。入りと出の話ですからね。減税するということは入りが減ってくるわけで、その分どうやって補うかっていうと、すぐ国債を発行しようって話があるわけです。しかしもう一つやり方があるんです。支出をカットするんですね。ただこの支出をカットするときに、人々のためのお金をカットするのか、既得権益の連中のお金をカットするのか、ここが最大のポイントなんです。ですから減税の最大のポイントは、庶民の金をカットするか、既得権益の金をカットするか、どっちかなんです。国債の増発っていうのは庶民の金をカットすることと同じです。そのうちだから庶民の方に全部付け回ってきますからね。金利払わされますから。既得権益っていうのは自分たちの利益を守るためにやってますから、あれどうやったって自分の利益減らさないんですね、あれね。すなわち既得権益側が今予算を握ってるわけでしょ。財務省は既得権益側が握ってますから、彼らが損するようには絶対やらないわけですね。だから必ず負債を発行したらその付けは庶民の方に来るんです。ですから国債の発行による減税は必ず庶民に付けが回ってきます。財務省を既得権益持ってますからね。したがってこれはですね、あまり賢い手ではありません。やっぱり既得権益を潰すしかないんです。はい、本格的に減税するには既得権益を潰して財務省を庶民のものに取り返すこと、これ以外に実は方法がないんですね。で、今それができる絶好のチャンスなんですね。まず第一にですね、トランプ氏の政策っていうのは経済政策ですけども、世界一律にこうやってますから、非常に面白い隙がたくさん生まれるんですね。あれ、フォアボールでですね、ちょっとこの、会議はね先送りしようみたいなところもありますしね。でトランプ氏の言ってることは全然難しくなくて、要するに貿易収支を全部均衡させようってことでしょ。でそのためには日本の場合だって輸出を減らして輸入を増やせと、当然それロジカルな論理的にはそういう結論になりますよね。でその場合にですね、円高にするといいわけですね。でそれからその関税切るといいと。でも日本の関税ってですね、ほとんどまだうんと低いんですよね。日米経済戦争も随分長くやっておりますから、そんなに関税高くなくてですね、別に米もですね 700% 関税かけてるわけではないわけですね。実効税率って話になるとよく分かりませんけどね。でそういうことを考えるとですね、一番簡単にその関税下げましたっていうのは輸入消費税下げちゃうことですね。輸入消費税はこれトランプたちがちゃんと定義で言ってますけども、付加価値税ですね。海外に行ったら付加価値税ですけども、あれはその、関税に相当するぞと言っておりますんで、そりゃそうだね。輸出する側から見ればさ、日本に輸出する側から見ればさ、日本の税関と取った時の値段とね、店頭に並ぶ時の値段が1割違うわけでございますよ。この1割上がった分だけ言ってみれば競争力落ちるわけですから、それなんで1割もその値段上げちまうんだっつうと、それ輸入消費税だっていうわけですな。それは関税だっつったらそれは関税ですよね。実質的に関税ですよね。そうすると既得権益蹴飛ばしてですね、お前ら輸出ればっかりすんだと、お前らが輸出どんどんやるからね、庶民がいたぶられてんだと、だからもう輸出も控えよと日本人を、要するに日本の庶民を、敵に回すからね、輸出ばっかりやって黒字稼いでんとですね、結局なんか最後日本の庶民がですね負債を負うことになるという、この不思議な方程式が日本にあるわけですよ。いいですか。どんどん輸出をするでしょう。そうすると黒字がたまりますな。でこの黒字がたまるからね、ドカンと円高やられるわけですよ。ね、そうすると不景気になると、税収も減ると、でつけは国債の増発だと、で庶民に来ると。既得権益はですね、なんかその輸入消費税、輸出消費税ですね、これは多少減るけども、それは消費税は輸出の時はちゃんともらってますからね、利益になりますから。であと財政苦しくなったらまた増税だ増税だって言ってですね、あるいはその、輸出どんどんやってる連中が輸出で稼ぐとですね、その金今までだったらアメリカの戦争屋がこっち回せって言ったわけだな。だから要するに武器を買えと、で兵隊も出せと、海外行って戦争しろみたいなことになってて、とんでもない話なんですね。庶民から見た場合にですね、 一部の輸出企業がどんどんどんどん黒字稼ぎまくるっていうことは、反対側でツケが庶民に回ってくる。これが今の日本の政治経済の構造なんですね。ねえ、だからこれもうやめなさいと。少なくとも貿易収支均衡させなさいと。輸出やるんなら輸入もやんなさいと。日本に黒字貯めるんだと。日本に黒字を貯めると昔からそれで経済戦争になるわけでしょ。ねえ、その戦後だった繊維摩擦から始まってですね、鉄鋼摩擦、家電だ車だ、まあとにかくこんなことばっかでしょ。とにかく輸出企業をですね黒字貯めんなと。だから逆に言うと日本の政府も黒字貯めさせるんだと。黒字を貯めることを支援するなんてとんでもない話ね。でそういう既得権益、大企業、輸出企業がだいたい経団連だなんだ持ってて、そこは献金、自民党に献金してんだから、いや庶民を売ってですね、庶民の命を売ってですよ、政治家はその既得権益のにすり寄ってるってことだね。こんなですね反逆政治があると思います？本当に反逆政治ですよ、これはっきり言って。これ国家反逆罪だよ、このね自民党なんかとんでもない連中ですね。ですからねこの際ですね、もう消費税も、まあ、やめにするの一番いいんですな。やめにするの一番よくて、でそうするとなんか本当にバッサリ切っちゃえばいいんだね。もうこの仕事やめたと。まあアメリカやってるよりも日本で言えば文部省はやめるとね。それで国税庁も職員半分にすると、外務省も半分、それから米軍も半分するって言ってるんですよ、あれ。まあ一気にやんないけど順番にやっていくんでしょうね、あれ。だからそんな感じでですね、で政府減らしてどうするのっつうと、そもそも連邦政府の仕事は少なくすると。で州は頑張れって言ってるんですよ。州の体制が整ったから連邦政府をちっちゃくするって言ってんじゃないんです、あいつは。あれすごいですよ。まず州をね、州の体制がまだ整ってないんだけど、とにかく連邦政府減らしちゃうと、ちっちゃくしちゃうと、あと州は頑張れと、そういうやり方もありですわな。で2つ目はですね、その AI を入れると。ね、AI を入れて、役人より AI の方が仕事できるだろうから、まあ AI を入れようと。説明責任そのためしっかりできるからね、まあ、少なくとも半分ぐらいは AI に入れちゃう、しちゃおうと。ロシアも同じこと言ってますよ。役所半分 AI にできるからって言ってますからね。そうやるとやっぱり抜本的に金いらなくなるんでしょう。それからやっぱり一番は冷戦ですよね。トランプ戦争したくないって言ってんだから、東アジアは日本が率先して冷戦いたしますと、冷戦解消いたしますとね。だからもう一切ね、もう、大陸にですね仕掛けるようなね、そんな、戦闘行為やめますと。まずですね、向こうがけしからんって言ってるか、まずアメリカ側引かなかったらですね、向こうと話はつかないとね。日本だってその人脈がないわけじゃないんだと、ちゃんと人もおると。だからその日本がですね、冷戦の崩壊を、解体を主導すると。北朝鮮とも国交を結び、中国共産党もですね、まあ中国共産党に迷惑を被ってる人たちは世界中いるから、日本が旗振ってですね、中国共産党封じ込めいと。で日本のやり方は軍事力じゃないんだとね、誠の力で封じるんだと。それをね、軍事力出してきたらお前とんでもないぞと世界に呼びかけると。日本が率先して中国共産党封じ込めると。よってそんなところを敵にするための武器とかですね、金とか軍隊はみんな引き上げと。で金もね、その分いらないと。で今までのその未払いはぐんぐん言うけど、それは円高でチャラだとね。今までのその安全保障の未払いがあるっていうかトランプ言うけども、それは今度あんたのとこドルと米国債チャラにするんだから、それでチャラだろうとね、話つくじゃないですか、はっきり言って。何が難しいんですかね。大きな方針になってそんなさ、突拍子もないことはできないんですよ。大方針なんてものはものすごく真っ当にやんないから絶対うまくいくわけなくてね。で冷戦を終わりにすれば、それは金浮きますわ。戦後と同じじゃない。戦争をやめたから金が浮いてね。でそれでまあ経済を立て直すことができたわけでしょ。もうそれやったらいいと思いますよ。だからまあ、いきなり消費税廃止っつうとですね、まあ、なかなか準備も整わないのがあるかもしれないけど、じゃあまず 5% で下げいと。ね、立民みたいにですね、食品だけ1年かけるとかそういうケチなこと言ってないでですね、 5% まず下げいと。それで冷戦ですよ。トランプ戦争やりたくないって言ってんだから、日本が率先してね、さっき言ったように中国共産党を封じ込めちゃえと。で北朝鮮はね、昔日本との関係も深かったですから、同じように話もできると思うんですよね。で話ついちゃうじゃないですか、はっきり言って。日本が世界に呼びかけてですね、トランプだけじゃないんだと、冷戦をね求めてるのは日本もそうだと、中国共産党困ってるのはアメリカだけじゃないんだと、日本も困ってるんだと、世界の皆さんみんなでですねこれは改心させましょうと言ってですねいや日本が言い出したらみんな本気になると思いますけど、日本ってはっきり言って1981年から現在まで 経常収支ずっと黒字ですからね。まあアメリカもちょっとなんかいい時にですね、まあ戦争ずっと負けちゃってるんでしょあれ、ベトナム戦争、まあ朝鮮戦争は引き分けか、ベトナム戦争以降どんどん負けちゃっててさ、で世界一の債務国だし、まあ、ちょっといろいろ言ってもですね、ちょっと足元見られるところもなきにしもあらずでね、まあそこはトランプのあのまあイメージとあのリーダーシップで乗り切ってるわけでございますが、まあ日本は戦後こう静かにはしとるわけでありますけども、ずっと黒字でございますしね、経常収支はですよ。で一応まあ戦争には行ってないと、まあ怪しいのがいくつかありましたけどね。で中国共産党のね、あの関係は微妙な関係があるわけですよね。満州に昔日本がやっててですね、これ満州撤退するんだけど、それ毛沢東に渡したでしょ。だからね、全く関係ないわけでもない。だから逆に言うと関係があるんだから、いい加減にしろとね、世界に迷惑かけんだと、この先平和にやるんだと、なんで収容所列島みたいにやってんだってですね、ちゃんと話しつけりゃいいと思いますよ別に。でとにかくあの冷戦はやめだから、もうみんな追い出しちゃうからね、トランプもいらないだろうからね、そんな変な軍隊はですね。でそれでだから冷戦崩壊でボンと、予算減らして、その分でそれ減税ですよ、だから残すのは社会保障ですよ、財政で残すのは社会保障で、あとはとにかく任せたらいいんじゃない、学校だって病院だってですね。どう、今までのやり方がもう成り立たないわけでしょ。学校だってなんかいろいろ予算つけてやったって、まず先生は足りないし、生徒たちはですね学校つまんないっていうし、親は怒り出すしですね。で企業の方はなんでこんな学生なんだとね、あの顔しかめるしですね、誰一人として満足させてないでしょ今の学校なんか。もうやめたらいいですよあんなのね。要するにその任せりゃいいわけですよもう金はこれしかないと、もうね、あの文科省も全部ね廃止すると、で金はこれしかないと、金で頑張れと。研究だなんつったってですね、そのアリバイみたいな研究やってるからダメなんだな、スポンサー見つけてきてですね、本気でやんないと、ぐちゃぐちゃ言わないから、そのね、業界の常識とかとらわれないで好きにやんなさいよと、それがリベラルでしょと。だからもう役所なんか統制しませんから、自由にどうぞと、でいいじゃないですか別に。病院とか医療法人、まあ医療法人ですね、それからまあ介護福祉、あれとかとにかく、まあ、箸の上げ下ろしを規制しておりますから、もうとにかく規制やめと。でこの先経営がいるから、経営の分かる人に経営やってもらってくださいと、はっきり言ったらいいと思いますよ。そもそもね、役所が丸がかりでやってるようなですね業界っていうのは、経営の分かる人が上にいないことが多いんですな、なんかその支配人みたいな人しかいないことが多いわけですね、こう、まあ、業務のオペレーションやってる人しか。経営とは違うんですねあれ。だから経営者呼んできてくださいと、経営者呼んでこないと成功しませんと、農業見てくださいと言われた通りね、作って出荷するだけのことをやってた農業が壊滅したでしょうと。経営者がいないとああなんですよと、役所の言うこと通りね、箸の上げ下ろし言う通りやってたらね、成功するなんて大間違いだから、農業見ると分かるでしょ。その付けは今回の米不足ですから、あれ見れば分かるから、とにかくその経営分かる人連れてきなさいと、で自分でやってくださいと。もう役所はね、ポンスケばっかり何もできませんと、金もある限りね、今ある限りのものと、この先稼ぐのは民間ですよと一言言えば済む話じゃないですか。いや多分選挙圧勝すると思いますけど、でそのせっかくトランプ出てきたんだから、ゼレンスキーとだってあれだけですね長話する人ですよあの人ね。それは日本がですね本気になって物言ったらですね、それ出てきますよ俺。そらね、向こうだって面白がってさ、まあいいと思うか悪いと思うか知らんけどね、向こうには向こうの都合がありますから、それを必ずしもいいというか、まあ、悪いというか、それは知らんが、とにかくそれが要するに話の始まりなんでね、いくらでも話してきていいじゃないですかそれ。でとにかくその既得権益潰すのはトランプの方ですからな。日本だってその既得権益潰して財務省庶民が取り返すと。でもここはだからね、もうブロックチェーンを入れて完全オープンにして、あれですよ、複式簿記だけでもダメですよ。ブロックチェーンってはいわゆる三式簿記ってのがあるんですねこれ、ブロックチェーン使ったあのあれインボイスですよ。ブロックチェーン使ったインボイスで全くその不正ができないようにするわけですね。で裏に金流れないようにするわけですよ一切ね、そういうの全部入れていけばいいわけで、別にそのテクニカルに難しいことは何にもないわな。既得権益さえ問題しちゃえばそんなできるわけでありますから、それはもうやればいいだけのことですよね。せっかくトランプ出てきたんですから、これはいいチャンスですから、日本も変えればいいと思いますね。でまあ、やはりですね、この減税というのはですね、やっぱりやればできるんだということをしっかり見せなきゃいけませんな。でトランプのところはその、まあ、税制全体についてもですね、 とにかく所得税も減らしますよということでやっていまして、今ですから年収2000何百万以下はね、基本的にその無税にしようということでね、まあ日本だったら高額所得者になりますけども、でその代わりなんか一番上の方からはやっぱり税金取るみたいね、だからその超大金持ちについてはやっぱり税金払ってもらう、どうもそういう意向のようですよね。で共和党側はやっぱりちょっと払う気ある人結構いるんじゃないですか。民主党側はね、とにかく絶対払いたくないから海外どこまでも隠したみたいなの多かったと思うんですけども、ウォール街なんかそうですけども、ちょっと違うみたいね、共和党見てるとね。まあ隠すとかもできませんしね、やっぱりその愛国者として国に協力するみたいなものはやっぱり底辺にあるように見えますよね。だからまあ超大金持ちは金払ってもらって、まあその人たちの金も使って国を再生するということでしょうから。まあ日本の場合はだから戦後ですね、あれアメリカの勧告でね、間接税主体の税制を累進課税の直接税中心の税制に直したんですね。まさにそういう状況ですね。とにかくそのみんな生活困っちゃってるわけで、そんなその間接税とかですね、大衆課税ですから、あんなのやっとったらですね、再生なんかできないわけね、庶民の再生は。まずその金の余裕があって、それから時間の余裕、金と時間の余裕を作らないかですね、どうしてあの子供なんか増やしますかいな。世界見てごらんなさいよ、韓国だって中国だって、金と時間の余裕がなくなっちゃってね、すなわち金が足んないからですね、長時間労働でヘトヘトになっちゃって、もうこれじゃ車も買えない、家も買えない、結婚もできない、子供なんか持ってない、その悪循環でしょ。そんな難しい方程式じゃないじゃないですか、世界で今起きてることはね。だからそれはもうとにかく金と時間を作るしかないわけで、だから要するに少ない時間働いて、もっと金払えばいいんですよ。で払う金がねなければ、この支出を減らせばいいわけよ。税金とか社会保障とかね、こういうのをですね、人材投資って言うんですな。要するに最初に金をね、渡して、で立派になるようにね、ちゃんとその、立派に成長するようにこう指導して、そして育てていく、これを投資というでしょ。会社に投資だけど、人こそ投資ですな。だから最初に金払うのをですね実力以上に最初に金払うのがね、人材投資なんですよ。実力相応にしか金払わないのを人材を買うっていうんです。人材を買うっていうのと人材投資は全然違うんです。だから今ですね、高い金払ってね、いい人材を投資してる、いい人材投資したって何言ってんだ、あれ人材をですね買ってるだけのことですよね。買ったらすぐ売られますわね。だから投資、そういう意味でやっぱり政府が人材投資するためには、とにかく庶民に金と時間の余裕を作んなきゃダメだね。それだけでだいぶ違いますからね、庶民に金と時間の余裕を作ると、その原資は既得権益をぶつぶすことによってやると、トランプはいいチャンスだと。で円高にして既得権益潰してですね、で輸入消費税もね減らしちゃって、そうすると向こうもね、関税減ったって喜ぶだろうから。でしかも冷戦も崩壊させちゃうと、中国共産党ですね、日本が声をかけてみんな包囲してですね、お前らいい加減にしろと、戦争しないからな戦争はしないと、でお前らいい加減にしろと、迫力を持ってですね、世界中声をかけてですね、包囲もかけりゃトランプだって目丸くすると思いますよ。でそれやればできると思いますよ、はっきり言って。そうやったらやっぱ次なんか日本もね、活躍の場広がるんじゃないですかね。でやっぱりそれね、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ既得権益言い出しますから、こんなもん全部データばらしちゃえばいいわけですね。データ役人たちみんな持ってます。だって役人が大体、役人の机の上を全てがさ通過して物事進んでいくんですから、情報も金もさ人もさ、役人の机の上のね、書類の上でそれが進んでいくんだから、全部資料残ってますよ。出しゃいいだけのことですよ。でぐじゅぐじゅ言わせなきゃいいわけですな。でもうここまで追い詰められてんだから、日本のね与党だってやれば簡単だと思いますけどね。何をそんなにですね、難しいこと言ってですね、なんか勉強会だとかですね、わけのわかんないこと言ってんですかね。今更勉強することなんか何もないと思いますけどね。もう実行する時だと思いますけどね。勉強の時じゃなくて実行の時じゃないかと思いますけど。でもまあこうやってですね、本当に今までの肥大化した官僚体制が崩壊するっていうのは、ソ連の末期みたいなもんだね。ご承知の通り、ソ連はねものすごい官僚体制だったんですね、あれね。まあ最終的にあれが壊れたんですよ。だから官僚体制ってのは機械仕掛けで世の中を動かすってことですから、やっぱり世の中は機械仕掛けじゃないってことだったんだな。まあそうしますとね、これから我々もまあ本当により人間的にね生きていかないといけないわけで、まあその基盤を作るのがね今の日本政府じゃないかと思うんでね、 まあ、どこまでできるかなと思って見てますが、というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、減税はやればできるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。